平和を求める祈りでいく。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。こんにちは。こんにちは。また今日は寒くなったので注意しましょう。では今日の、これからの今日と明日の、2つの朗読について、聖書朗読についてご一緒に考えてみたいと思います。まず2番目の、あれは聖パウロの書簡です。1コリント12節から14節まで、1コリント12章12節から30節まで、1コリント。はい、お願いします。間に合わない人は聞けばいい、聞いただけでいい。はい、どうぞ。
一つの体、多くの部分、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。
ありがとうございます。この箇所が言っているのは、いわゆる専門用語で言うと神秘体、神秘的な体、神秘体。私たちがみんなつながっています。目に見えないことでつながっています。同じ恩師から生まれたものですので、ここで主に強調するのは洗礼を受けた人たちですね、つまりクリスチャン。でももっと輪を広げて全ての人間がつながっています。宗教を超えてつながっているということは、例えばこの部屋ですね、この部屋は私たちは全世界だとしますね。誰かがこの空気を汚せばみんなが困ります。この空気を汚す人だけではなくてみんなが困ります。その代わりに誰かが窓を開けて換気すれば、その人だけではなくてみんなが助かります。みんながつながっています。ですから私たちがいいことすれば自分だけではなくてみんなが困ります。悪いことすればみんな困ります。この意味でつながっています。だから祈りと、人のために祈ると、そして苦しみを神に捧げて、その苦し、私の苦しみを他のもっと困っている人のために使ってくださいと祈るのが 有意義なことです。ですからね、今困っている、すごい苦しい、でも神様この苦しみを差し上げます。これを使って、この歌詞を使って他の人に捧げてくださいと言えば、つながる、通じる。ですから痛みには意味がないということではない。愛を込めていただく痛みには救い的な価値があります。愛を込めていただく痛みには救い的な価値があります。イエス・キリスト自身が痛みを受けて、愛を込めて痛みをいただいたので、その痛みによって私たちが救われました。私たちもキリストの苦しみに自分の苦しみを付け加えまして、自分だけではなくてみんなが助かる。ですから痛みには意味がないということではない。それに耐えることができなければ別ですけれども、意味はないことではない。みんながつながっているので、それで助かるということを信じなければならないです。もちろん証明はできないんですね。これは神秘体の一つの意味です。もう一つのこれに対して、今の箇所の次、続きとしては13章は愛の参加と言われています。例え私が、預言者の賜物があっても愛はなければ無に等しい。例え私は財産全部差し上げても愛はなければなりません。この愛の参加の手前です。なぜかというと、この時のコリント教会にはある問題がありました。醜い争いです。誰が一番大事な人だという醜い争いがあった。で、預言者の賜物、預言の賜物のある人たちは、預言者たちはナンバーワンだと言った。いや、学者は、私たちはナンバーワン、神学者は、それとまた他の人たちは、私たちは何、あ、司祭は一番、みんな一番上になりたかったんですね。で、パウロがこう言うんです。自分の分野でナンバーワンになるようにしなさい。ところが共通の道を教えます。この道をみんなしっかりと歩けば、みんなこれにナンバーワンになってください。その道は愛の道です。愛はなければ預言の賜物と司祭とは全然価値がない。価値があるのは愛。そこに力を入れてくださいという、話です。その意味で、この箇所が大事です。神秘体。じゃあもう一度読んでいただきましょう。
一つの体、多くの部分。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって、私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは福音に参りましょう。 ルカ4章14節から21節まで。ルカの4章14節から21節まで。はい、お願いします。
ガリラヤで伝道を始める。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ナザレで受け入れられない。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におなる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に悪魔を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。
ありがとうございます。イエスキリストはほぼ福音宣教していました。人を癒して教えながら、でナザレに戻る。ナザレが自分で育てられた町ですね。自分の町は小さな村で、そこに戻って、そしていつもの通り、ここに16節、いつもの通り安息日に街道に入り、つまり安息日を守る。イエス・キリストは安息日を守るんです。いつもの通り安息日に街道に入ってやってます。いつ守らないかというと、その掟が愛と矛盾しているときには愛を選んでその掟を後にするんです。安息日は時々愛の掟と矛盾しているときもあります。その人を今癒さないとまた会わないので、その時には愛を選んで、で安息日の掟を守らない。でもさ、それがない時には必ず法律、立法を守ります。で、そこでよ、与えられた 文書は巻物はたまたまイザヤの預言で、イザヤはメシアの活動について予言するんです。メシアが来たらこのようなことをするでしょう。でちょうどイエス・キリストがそれを読んで、で終わりに、20節、21節ぐらい、今日この言葉が実現した、つまり私が来ました、メシアが来ましたということを言うんですね。それは流れで、その後は何か起こるんですけど、まあ、ここまでにします。で、一番中心にしたいのは、14節、イエスは霊の力に満ちて、霊の力に満ちて、イエス・キリストは、霊というのは神の霊ですね。聖霊、聖なる霊。霊に導かれて、霊に満たされる。イエス・キリストは霊が導いてくださる。 まず砂漠に行きなさい、このエルサレムに行って、行きなさい、導いてくださる、道を案内してくださる、それと同時に満ちてくださる、満ちてくださる、力で満ちて、その道を歩けるための勇気と元気と、希望を与えるんです。霊に導かれてありがとう。そして18節、これは一番主、そのイザヤ預言者の言葉ですね。主の霊が私の上におられる。これは言うのはメシア。メシアが言う言葉。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたのである。ではちょっとこれを説明します。霊が私にの上におられる。で、霊が、この聖霊が私に油を注がれた。油を注がれるというのは、使命を与えるということです。使命を与える。ミッションを与える。それは、油を、その油は、性別された油、昔からの習慣。みんな私たちが洗礼を受けるときにはその油はいた。それはクリスマという。ギリシア語ではクリスマ。クリスマ。まあ、クリスマ。でもクリスマ。だから、イエス様がクリストと言われる。クリスマを受けた人です。クリスマを受けた人はクリスト。で私たちがクリスチャン。そのクリスマを受ける。使命を受けた。で、どういう使命を与えられたかというと、貧しい人に福音を伝える。貧しい人は誰ですか？もちろん、お金のない人は貧しい。それだけではないんです。弱い立場の人は貧しい。弱い立場の人。金持ちであっても病気だったら貧しい。弱い立場に置かれている。健康であっても、金持ちであっても、友達は誰もいなければ、孤独で貧しい。いろんな理由で、あるいは仕事ではあんまりよくできない人は、その弱いた会社では弱い立場に、いつも誰かがあなたの周りに弱い立場、この場には弱い立場に置かれている人がいるんです。その人のために、福音を述べ伝える。で、福音とは何かというと、イエス・キリストの福音は、喜ばしい頼り、グッドニュースというんですね。喜ばしい頼り。で、どういうことですか？キリストが福音で、一言で言えば、何を私たちに訴えたかったのでしょうか？それは、まとめにくいし、そしていろんな側面がありますので、いろんな意見がありますけども、この意見が好きだと思う。好きです。ある神学者が言ったことがある。福音は結局はこれです。キリストが訴えたかったのはこれです。みんなが兄弟姉妹である。御父が待っておられる。これです。みんなは兄弟姉妹である。ですから愛し合いなさい。みんな仲良く生きるようにします。みんな兄弟姉妹である。御父が待っておられる。御父は待っておられる。待っておられるというのは、愛してくださるので、結局愛してくださるというんですね。だからあなたをいつも待っています。自分が離れるときには、悪い道を歩くときには、戻ってくださる、戻ってくれるのをいつも待ち望んでいます。待っておられる。そして主にこれです。死ぬ時には待っておられる。神に向かって死ぬんです。無に向かって死ぬのではなくて、神に向かって死ぬ。神が待っておられるんです。これはこの世の中では仲良く生きる、愛し合って生きる。死んでから神が受け入れてください。これはグッドニュース。これは喜ばしい頼り。これは 弱いたしわの人に訴えるために油を受けた。自分の使命を受けた。はい、そうするとキリストが導かれて満たされる。導かれて満たされる。私たちもキリストのように聖霊に導かれて、その道を歩くためには力を与えてくださるんです。光と力を与えてくださる。で、私たちはどういうクリスマを受けるときにどういう使命をいただいているんですか。キリストのようにキリストと共に生きるけれども、キリストが私たちにいてくださる。私の掟は一つ、これを守りなさい。互いに愛し合いなさい。これが私の掟、これはあなたの使命。つまり他の言葉で言えば、最近よく引用するところですが、マタイ6章の33節、今読まないでください、でも書いておいて、マタイ6章33節、まず神の国を求めなさい。これらのことは与えられるであろう。まずこれらのことは、日常生活のこれらのこと、お金など、お金と服装と食べ物、家など、非常に大切なことです。それよりも、まず神の国を求めなさい。で、神の国とは何かというと、主の祈りに出てくる、何回も言うように、主の祈りに、御国が来ますように。じゃあ、御国とは何か。その次の行に書いてある。御心が天におられる通り、地にも行われますように。つまり、御心が地に行われること。御心とは何かというと、愛し合いなさい。愛し合いなさいという御心が実践、実現する状態は神の国です。愛し合っている状態。また何回も言うように、愛し合っている、つまり、助け合って分かち合う。助け合って分かち合う。許し合って譲り合う。許し合って譲り合う。大切にし合って、大切にし合って仲良く生きる。助け合って分かち合う、許し合って譲り合う、大切にし合って仲良く生きる。これは神の国。この実現は神の国。まずこれを求めなさい。自分の家族でも、もちろんお金、俺もちろん一生懸命に働きなさいけれども、何よりも愛を求めなさい。愛し合うことは一番。で、私たちはいろんな目標、生きる目標がありますね。どんなことでもいいですけれども、何かを求めるのに、本気で何かを求めるのがいい。でも何を求めるかというと、心が望むこと、心を満たすこと、これを求める。心が望む、心を満たすこと。その中に何でもいいです。お金を求める、もちろんお金を求める。一つのふと思い出した先、私の一人の兄の言葉ですけど、私たち5人兄弟でみんな男で、で2人は司祭、イエス会の司祭です。私ともう一人、あとの3人は普通の家族を持っている。で、1人が、2番目は8人、子供は8人で、だからお金は、すごく必要ですね。 で彼がイエス会の私司祭の私たちに言ったんです。まあもちろん冗談で、あなた方はね、聖品、聖なる品が貧しさの聖品の聖願を立てたね。あなたは聖品の聖願を立てたんですね。私はね、富の聖願を立てた。富の聖願を立てた。で、この聖願を守るのは極めて難しいという。難しい。やっぱりお金を作る。聖品の聖願を立てるのは難しい。これは難しい。ですから、それも目標ですね。家族を養うために、それも目標。心が望む、心を満たす目標です。ですから、いろんな目標があります。ある人に対して、に関して、何かに関して目標あります。では、この目標には、歩いているときには、時々私たちは、やめるね、やめる。なぜやめるんですか。いろんな理由があります。一つは、やめた方がいいと思う時もあります。いろいろと考えて、この人のこと、この目標のこと、この仕事のこと、一生懸命に求めてたけれども、やっぱりやめた方がいいと冷静に考える時もあります。それは丸です。それは OK です。他の場合には極めて無理になりました。無駄です。私は向いてない、まあ、とにかく不可能になります。それなら仕方がない。でももう一つの理由があります。それは私たちは疲れたので、辛かったのでやめる時もあります。勇気が足りない、自信も足りない、神に対する信仰も足りない、疲れた、やめる。これもありますね。本当は続くはずだったのにやめる。その時には私の好きな詩人の強烈な、詩があります。アントニオ・マチャードの、これ私の心にはある情熱の茨が生えていた。私の心にはある情熱の茨が生えていた。何かを情熱的に求めていたんです。でも茨ですよ、痛い、続くんです。あまりにも痛かったので、その棘を、その茨を取って捨ててしまった。やめた。それでほっとして痛みを感じなくなった。ところが心も感じなくなったんです。痛みを感じないと同時に心も感じられなくなった。まず虚しい、痛みはないからほっとしたけど虚しい、心を感じない。だから最後に鋭い貴重な茨よ、痛いから鋭い貴重な茨よ、もう一度お前の痛みを心で感じたいなと、という、もう一度お前の痛みを心で感じたい。痛みを感じたいということではないけど、心を感じるために痛みが必要だったら痛みを受け入れる。一番 悲しいことはこの虚しさ。ですから私たちは何か続くべきなのにやめるときにはこのことがある。私の心にはある情熱の茨が生えていて、あまりにも痛かったので取って捨ててしまった。それで痛みを痛みが感じられなくなった。しかしそれと同時に心も感じられなくなった。鋭い貴重な茨よ、もう一度お前の痛みを感じ、心で感じたいなと。という歌は本当ですので、やっぱり痛くても疲れていても続くのがいいですね。ところがもう少し考えます。これについて、やめるときには自分の意思でやめるのではなくて、仕方なしにやめざるを得ないときもあります。そのときにはどうすればいいのかと。ここでまたいつか述べたヘミングウェイ、エルネスト・ヘミングウェイの老人と海という作品がありますね。老人と海、短いですからすぐ読めるのでぜひ読んでみてください。もしまだ読んでなかったならば、老人と海、ヘミングウェイサンティアゴさんという主人公はその老人ですね。で、海に出て漁師に行くんです。もう年寄りですから、もう無駄でもね、のために行くんです。ところがすごいでっかい、なんか生き、なんていうんですか、マーリー、先に書いたけど、どこかに書いた、マーリーというんですね、マーリー、魚の名前、マーリー、赤じき、それを使った、引っかかったんです。すごいでっかいやつで、きれいで、とんでも、絶対取るぞ、絶対取るぞと言って、強烈の力があるので引っ張っていくんですね。でも彼は糸で持って、絶対逃すな、絶対取るぞこの野郎と。で、ところが一日中引っ張られて、一晩、また一日、また一晩、もう彼は地獄だったんですよ。夜はすごく寒い、何も用意してこなかったので、まさかと思ったので、そして食べ物も飲み物もない、水もなくて、そして肩がしびれちゃって、手がもう血だらけで、糸でも、でも絶対取るぞ、絶対取るぞと思って頑張って頑張って、で魚はだんだん力を落として、近寄って近寄って近寄って、で、ね、バカとやって殺して、やったぜやったぜ、大喜びで縛って、ボートに縛って、そして家に戻ると、喜んでいたんです。ところが途中であるサメが出てくるんです。でサメが食うんですね。で、チーナで俺を見たサンティアゴさん、この野郎と思って、もうナイフで殺すんですけども、ナイフを持っていっちゃうんです、そのサメが。で、またあの血の匂いで、どんどんどんどんどこからともなくたくさんのサメが来るんですね。で、彼は港戦ってかけたで、でも結局全部食われてしまう。骨しか残らない、でっかい骨。彼はもうぺちゃんこになって、そこで彼が言う、人間は潰れてもよい、負けてはいかん、潰れてもよい、負けてはいかん。英語で言うと、A man can be destroyed, but not defeated. Can be destroyed, ぺちゃんこになってもいい。でも、but not defeated, 負けてはいけない。と思って、どうやら家に帰って、で、一晩、二晩も寝てるばかり、何か食べて、食べてからまた坊や、自分のいつも一緒に、釣りに行く男の子、坊や、また行こうぜ。あ、 じいさんも年でしょ、この間あのひどい目に遭ったでしょ、まあやめた方がいいや、行こうよ行こう、もっと行こうよ、あの野郎ナイフを持って行っちゃったのに、まずナイフを買いに行こうよ、行こうぜ、終わり。これですね、ぺちゃんこになってもいい、負けてはいかん。何に負けなかったんですか。サメには負けたでしょう。それは当たり前ですよ。人間の違う、スーパーマンではないんですよ。それは仕方がないですよ。でも、あの厳しい状態には負けなかった。自分の弱さにも負けなかった。そして一番大切、将来には負けてない。またやるぞ。あの精神がいいですね。どうしようもなく自分の夢がぺちゃんこになるときにはもうぺちゃんこになるんですね。潰れるけども負けてないぞ、またやるぞ、こういうふうにしましょう。私たちも聖霊に導かれて、キリストのように聖霊に満たされて、力で満たされて、自分の道を続くことにしましょう。もう一度読んでいただきましょう。ルカ4章14節から21節まで、はい、お願いします。
ガリラヤで伝道を始める。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が周りの地方を一体に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。ナザレで受け入れられない。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスはこの聖書の言葉は、今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。ヨハネ一章一節から十八節まで。ヨハネの一章、一番最初、ヨハネの一番最初のところ、一節から十八節まで。ヨハネの一から十八まで。はい、お願いします。
言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。 言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすものである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。
ありがとうございます。これは福音のイントロダクションですね。ヨハネにおける福音のイントロダクション。ご存知の通り、マルコ福音書はイントロダクションなしに直接にキリストの洗礼から福音を始めます。マタイとルカはナレーションのイントロダクションします。幼いおイエス様のナレーション。クリスマスの時によく朗読される箇所です。ヨハネはこのエッセー、ナレーションじゃなくてエッセー、今の朗読されたのはエッセーみたいですね。神学的なエッセーでクリストについて紹介するのです。ヨハネの福音は一番最後に書いてあるので、他の福音が出て初代教会といろんな人たちがそれを読んで、なるほどなるほどで整理しようと思ったんですね。で整理している時にはあることはすごい分かりにくい、分かりにくい。キリストがいた時にみんな情熱的にはいはいと言っているのも、腰を据えてちょっと考えてみると、これは何、なんか矛盾みたいなことがあるんです。で整理しようと思ってたんですね。その時には分かりやすくクリストの死を、説明しようと思って、変な意見が出てくるんです。その変な意見に対してはこの福音で違いますというんです。クリストが教えてくださったのはこれです。その説明はヨハネには分からなかったし、今の神学者たちにもわからないんですけれども、クリストが言ったのはこれです。 これではない、その意見ではない、この意見です。この意味でキリストのことを教えているわけです。マタイとルカの場合にはそのナレーションによって、この間言ったようにメドレーの前奏記憶の形で、その手短にキリストの生涯に行われる主なテーマ、主な問題を手短に述べているんですね。後で聖書が福音が始まると長くそれを述べるんです。そのふうに、そういうふうに書いてあります。でも、ヨハネ福音者は主にその周りの考え方に関して、キリストの教えを正しく教えて確認するわけです。では始めましょう。一節は難しいですね、当然。はじめに言葉があった。はじめに、このはじめにというのは、旧約聖書ははじめにという言葉で始めますね。はじめに。はじめにというのは、存在する物事が存在し始める前から神がいたという意味ですね。存在する物事が存在し始める前から神はいた。この意味で始めに、すべての始めに。だからどういうふうにこの宇宙が始まったのかということに対して専門家たちはいろんなことを言ってるんですね。今一番認めて、まだ一番認められてるのはビッグバンですね。わーっと爆発して、それはでもその後これは古いと思われるかもしれませんけれども、いろんな説明がありますけれども、そのビッグバンだとしますね。それがそれでこういうふうに宇宙が生まれた。聖書に書いてある通りではない。聖書に書いてあるのはちょっと童話的に書いてあります。ビッグバン。でもそのビッグバンの前に神がいたということは初めに。今度は難しくなる。初めに言葉があった。言葉というのは音符ですね。つまりイエス・キリスト。どうして言葉と呼ばれるんですか？知らない、いろんな。ギリシア語ではロゴスというんですね。ロゴス。ロゴスはすごい難しい、言葉ですけれども、専門的に、哲学的に。その複雑な意味ではないそうです。じゃあなぜヨハネが音符をロゴ、言葉と読むのでしょうか。いろんな説明があります。私に一番好きな説明は次のようです。もしもね、御父が御子を作ったならば、作るという言葉を使うんだったら、父は上で、御子は下です。それは違う。それはまずい。作るんじゃなくて生まれるというんです。そのために言葉というんですね。というのは私たちの言葉には普段使っている言葉は、まあ、自分で作る言葉、まあ、文法的には作ってあるけども自分で言うこと、ところが時々本当に深いところから生まれる言葉がありますね。例えば私の好きな、これは実例ですけど、ある夫婦が63年間にわたって、まあ、円満な夫婦生活で、旦那様が亡くなられて、で家族と一緒に墓地にいた おばあちゃんの奥様が、じゃあ私はもうちょっと、もう少し残りたいと思いますから、じゃあ私たち外で待ってますから、どうぞゆっくりと言われた彼女は、そのおばあ様は、小さくなって立ってじっとして長く長くいるんです。で来ないので孫に当たる人はちょっと呼んできてみますよと言って後ろから入って近寄った時に耳に入ったんです。あのおばあさんが何か言ってたんですね。静かな声で誰も聞いてないと思って静かな声で一つの言葉を 同じ言葉を何回も繰り返してたんだ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう、そればっかり言ってるんだ。では、その言葉は彼女が作った言葉ではなくて生まれた言葉です。63年間にわたってその二人の愛から心の底に溜まっていた。で、自然、おのずと溢れ出てきたんです。この意味で少しは私にとって少し分かるようになります。もちろん完璧には分からないけれども、この意味じゃないかなと思います。作るじゃなくて生まれる、本語は言葉です。そしてもうちょっとは、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。これが大変です。言葉は神の子だけではなくて言葉は神であった。だから言葉というのは生まれる、作るじゃなくて生まれる。だからあったものが生まれただけです。これに対してはいろんな人がこれは、信じない方がいいといったね、説明がある。イエス・キリストは人間であったけれども神ではなかった。神の子だけです。神の子、神ではない、神の子。それなら分かりやすい、分かりやすくする。それに対してヨハネは違いますと言います。神です。神の子だけではなくて神です。それで他の説明、偽物の説明があります。じゃあ神である、でも人間ではない、本当の人間ではない、私たちと同じような人間ではない、人間の仮面をかぶっていた神です。この説明があります。イエス・キリスト、つまりイエス・キリストは誠の人間、誠の神であるということは矛盾みたいですので、どうかして説明しようと思っているんですね。やる人は神ではない、神の子だけ、違います、神です。じゃあ人間ではない、人間の形をとっている神でも本当は私たちと同じではない。それに対してここに見てください。14節、今のところの14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。肉となった、肉というのは本当の人間です。人間の仮面ではなくて本当の人間、骨と肉のある私たちと全く同じ人間です。誠の人間、誠の神。その組み合わせはどういうふうに説明できますか。ヨハネは知らない、説明しようと思わない、ただ事実、クリストの教えたことを確認するだけです。誠の神、誠の人間。もう一つ続けましょう。三節、万物は言葉によってなった。言葉によらずになったのは何一つなかった。つまり全てが神から、つまり神であるこの言葉から、なったんです。そこである人たちが言ったんです。神は良い存在であるのに、どうしてこの世の中に悪があるでしょうか。精神的な悪と物理的な悪。精神的な悪というのは人間のひどいことある、ひどいことするときも、戦争のときにも拷問したりして、ひどいことをするんですね。 どうしてその悪がこの世に入った神が良い方なのに、そしてそれは精神的な、でも物理的な悪もある、津波、地震、火事、洪水、どうして、つまり人間の苦しみと神の愛との矛盾、矛盾したようなこと、人間の苦しみと神の愛、神が愛するお父さんだったならば、愛する親だったならば、どうして自分の子供がこれほど悩んでるのに何もしてくださらないんですか。遠藤周作の沈黙ですね。神は人間の祈りに対して沈黙を守っている。どうして黙っている、どうしても何もしてくださらないんですか。その矛盾はあの時の人たちももちろん感じてたし、私たちも依然として未だに感じてますね。そのためにあの当時この説明がありました。二元論、二元論、つまり善を作ったのは神、悪を作ったのは悪魔、以上、これで解決です。ですから悪を作ったのは悪魔、善を作ったのは神です。それなら説明できますね。ところがその説明に対してはヨハネが違いますというんです。その説明じゃない、全てが神から生まれるんです。全てが、それなら問題が残る。じゃあ悪はどうですか。これは依然として人間のすごい分かりにくいことですね。でもですから完璧にこの問題を 100% 説得力のある説明はないと思います。いつも引っかかる、信じなければならない時もありますけれども、いくつかのことが言えるので言ってみましょう。私たちの苦しみの原因は二つです。一つは自然法則、自然法則、津波、津波はわざわざ津波が来たのではなくて自然法則ですね。地震もそう。そして精神的な悩みのために人間の自由、人間の自由。ですから自然法則と人間の自由は私たちの苦しみと喜びの原因になっています。で、それに対して神様がどういうふうにお作りになったかと、それも私たちにもよくわからない。神様が非線法則を数学的建築で作ったのはわかりません。あれ自然の成り行きになったのはわかりません。誰もわかりません。でもその人間の自由を尊重する、で自然法則を尊重する、それに対して無神論者の有名な人だけ言うと、カラマゾフ兄弟、カラマゾフの兄弟のイヴァンという2番目の特に学生の頭の切れる人が神様と話しているチャプターがありますね。すごく大事、強烈です。そこにこのようなことを言うんです。神様は人間に自由を与えるのは大失敗でした。人間には自由を与えるんじゃないんですよ。絶対悪いことをすることになってるんじゃないんですか。どうして与えたんですか。でも神様は自由を与えたんですね。そしてその自由を尊重する。 なるべく聖霊の力によっていろんなことでもって良い方に選びなさいけども、あなたは自由に選びなさいと。人間の自由を尊重するので、人間はその自由を悪い形で使って人間の不幸を作っている。広島と長崎の、それは人間が作ることですね。自由がある。そして自然法則と、自然法則に対してはアルベル・カミューが言うんです。神様が自然法則を人間に任せた、作るのを人間に任せたならば、人間はもっとマシな自然法則を作ったはずですよ。あんな津波のある自然法則もめちゃくちゃじゃないんですか。どうしてもっと上手に作らなかったんですかって。ですから問題が残るけれども、原因は自然法則と自由です。それに対して神様は何をするんですか。笑い話ですけれども、教えが深いと思います。ご存知のと話したことがありますけど、ある洪水の時には川が溢れて、であるおじいさんが自分の家の屋根の上を登って、そこで立って待っているんです。で、水がもうそこそこ膝まで、彼の膝がですよ。で、助け船が来るんです。おじさん、乗ってください。危ない。もっと水が来るから。いや、わしは神を信じる。神はわしを救ってくださる。いらない。帰りたまえ。勝手にしろ。帰るんです。で、水がもう首まで上がる。で、また助け船が来て、おじさん、人に危ないから乗ってください。いや、わしは神を信じる。神は渡せない。帰る。勝手にしろって帰る。でも水ももう鼻まで来て、で、ま、他の助け船が来て、私は本当に最後ですからもう乗ってください。よっ、私は神を信じるって帰る。で、水が待って溺れて死んだ。死んでから怒って神様に、天国で、神様これはないですよ、私神様を信じていたのに何もしてくださらなかったじゃないんですか。で、神様は頑固なじじいだな、三つの助け船を送ってあげたのにというんです。神様がどういうふうに助けてくださるかというと、人間を通して助けてくださる。彼が直接に神様が私じゃない、助け船を通して送って、ですから神様が人間を通して、ですから助け、この話があるので、やっぱり私たちは余計に苦しんでるのは愛が足りないから。イエス・キリストが愛し合いなさい、つまり助け合って分かち合おう、許し合って譲り合う、そのことすれば、そのたくさんの人間は苦しまなかったはずですよ。でも私たちは助け舟になるよりも遊びに行くとなると、ね、結局この人たち誰も助けてくださらない。ところがいつもの問題が残るんです。ある人には全然助け舟は来ない時もありますね。全然助け舟が来ない人が多いです、この世の中。それに対してどうするんですか。それもわからない。やっぱり私たちは助け舟になったならば、うんと助かったはずですよ。もちろん人間は苦しむ必要がある。で、助けることができたはずです。でもどうしても助けられない時にはどうすればいいのか。キリストのように、キリストもそうでしたね。イエス・キリストが私はと人間も苦しまなければならない。ところがなぜ私が苦しまなければならないという質問を一切しません。確認する、私が、そしてメシア私が、そしてみんなが苦しまなければならない、こういうふうになっています。 これを確認する何回も。でもなぜ他に方法はないんですか。それを聞かない。質問しない。神を信じる。神の愛を信じる。これは一番いいことでしょう。とにかく愛して神に従う。私の望みではなくて、あなたの望みが行われるようにと言っています。そしてこのイエス・キリストは、またちょうど遠藤周釈の沈黙に出てくる場面ですが、ある人が拷問されて、あるクリスチャンはね、拷問されて、また来る日また拷問されるだろう。で、その夜は一人狭い部屋に、一人でいて苦しくて苦しくて、主よ助けてください、助けてくださいと言って、神の沈黙、返事はないけれども、静かな声が聞こえたような感じがする。静かな声で、これはイエス・キリストの言葉だと彼が感じたんです。この言葉はこれ、お前の悲しみを知っている、お前の悲しみを知っている、お前の悲しみを知っている、これだけです。つまりこの人が欲しがっていたのは、私の苦しみの原因である悲しみを助けてください、解決してください。でもそれはないんですね。でもイエス・キリストがそばにいて、あなたを抱きしめて、お前の悲しみを知っている、一緒に悩む、解決にならないけれども、キリストと共にいるとやっぱり相当力が出る、心の元気が出ます。ですから神様は何もしなかったみたいけれども、助け物を送ってくださる。そしてイエス・キリストが自分で苦しんで、そして私たちと共に苦しんでくださるということしかないんですね。私たちはもっともっと解決になることを期待してましたけれども、そうじゃない。ですからこういうのですね。つまり全てが神から生まれたもので、悪いこともね、ただ良いことを出したけども、人間は自由を、カントが言ったよ、あの哲学者のカントが言った、神が人間をすでに幸せな存在として作ったのではない、すでに幸せな人間ではない、ただ人間には自由と知性、理性を与えた。で、人間がその自由、その知性を正しく使えば、自分の手で自分の幸せを作るようにしています。ところが人間がその自由とその理性を正しくない形で使っているので、私たちの悩みがもっと増えているんです。ですから、完璧に説明できる問題ではない、これは。でも、キリストのように、こんなもんですよ。神を信じて、キリストのように、キリストと共に従う。それでは、実感、まあ、この2つだけにしましょう。もう一度、一節から、8節まで、1から8までだけしましょう。1から8まで。
言葉が肉となった。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は、はじめに万物は言葉によってなった。なったもので 言葉によらすなったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。
ありがとうございます。少し書きましょう。それではちょっと早いですけど、アベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今もお死を迎える時もお祈りください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。疲れ様でした。ありがとうございました。また来週どうぞ。ちょっと待ってください。